それでは、お祈りします。愛する天の様、このメッセージの時をありがとうございます。どうぞ今日も生ける神ご自身が望んでくださり、あなたが語ってください。今日もあなたに期待します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。皆さんおはようございます。
おはようございます。
先日ですね、2月5日に、長崎で殉教記念聖会が行われました。お祈りをありがとうございます。またこの殉教聖会のですね、西坂とあと夜はブリックホールというところで非常に大きな場所でね行われたんですけれど、西坂ではですね非常に寒くて、この聖会が始まる前まで晴れてたんですけれど、始まった途端に急に黒い雲がやってきてですね、そして、みぞれやなんかが降ったりして、大変だったんですけれど、やはりなんかこういろいろ見心が大きいんでしょうね。妨害があったりして、ただもうできないほどの大雨になるんじゃなくて、ちゃんとできるようにはしてくださったんですけれど、まあ、いずれにしてもその中で神様がいろいろなことを語ってくださり、また、祝福をね受けることができました。でやはりそのかなり寒くてですね、以前スキー場へ行ってスキーした後のそんな雰囲気でしたね。でも足がもう冷たくなっちゃって、もう本当大変だったんですけれど、でも考えてみたらですね、26聖人がこう京都で捕まって、そしてずっと引きずられた来た時にね、そのことを思わせるこう考えるとですね、やはりその一番寒い時、今はまあ温暖化で少しは暖かくなっているでしょうけれど、その当時はもっと寒かったと思うんですね。で地面も冷え切ってて、そしてその中を歩かされて、そして、長崎の地までね来て、そしてまた、そこで、十字架にかけられるっていう形でね、まあ一般的に見た悲惨なように見えるんですけれど、しかし、この26世紀みんな喜んで天に帰っていったわけですね。ですから本当にこの寒い中にあっても、本当にこの神様の天に希望を持って、そしてまた喜びを持ってね、そこに帰っていったっていうことは本当に神様の守りがあったなっていうことをそこに感じさせられます。でやはりその、人間の力ではねそういったことはできないんでしょうけれど、しかし、本当にこの神様の守りの中で、そしてまた神様の力によってね、喜びに満たされてたっていうことを本当に感じることができます。でまあ私たちのねこれからの世の中においても非常に難しい事柄、困難な事柄っていうのはいろいろ起きてくると思います。しかしですね、今からその祈っておくっていうのはね非常に重要だっていうことをぜひ覚えておいていただきたいと思います。だから祈りの課題にもね、迫害の祈りとか、まあ殉教の備えとかいろいろありますけれど、まあ、自分が殉教するんじゃなかったとしても、やはりその時にね自分がパニックになって、あたふたしないように、そしてまた、どういうことがあってもねこの信仰を使って神様の勝利を見ていくことができるようにね、そういったことを祈っておく。そしてまた、そういったことがある時にね、報道関係が偽りの報道をしたりするケースがたくさん出てくるんですね。ですからそういったところも祈っておくっていうのはね非常に重要だと思います。でもまず第一に、自分が本当にこのどういう困難な時にあってもね喜んでいられる信仰を使って神の勝利を見ていけるようにですね、見ていきたいと思います。ですからそういったことを通してもね、26世紀を通しての学びっていうのができるんじゃないかと思います。でまあ、いずれにしてもその重い十字架が許されたわけですけれど、苦しみにね耐え抜く力を神様の力によってこの与えられてたっていうことをね、本当にこの思わされました。で、その中で、神のね栄光が表されて、結局その、まあ、確かに十字架にかかったんですけど、その周りに集まってた人の中でね本当にこう小さなリバイバルが起きたっていうことは、やはりそこにすごい神の臨在があったということですよね。ですからそういったことを覚えて歩んでいっていただきたいと思います。それから明日からですね、アメリカチームが使わされます。でロサンゼルスとサンディエゴと、そしてまたデンバーに行く予定になってるんですね。でデンバーの神立牧師のご主人が、 EJ さんという方なんですけれど、その方がルイジアナ方面に仕事で引っ越したのかな。で、まあ、いずれ、夫婦がバラバラっていうのもあれですから、神立牧師もそちらに移動するんじゃないかと思いますけれど、これからのね、移った時のデンバーの導きのためにね、祈ってくださいっていう形で祈りの課題が来てます。で、まあ、アメリカにはね、100の教会って言われてるんですね。で、まあ、デンバー教会はそこでデンバー教会として行くでしょうけど、またルイジアナにね、シノイジカの初めての教会が新しくできるっていうことは、また100に向けて一歩近づくっていうことですから、やはり神様がね、不思議な形でどんどん働きを進めるんだなってことを思わされます。まあ、そのためにぜひお祈りしておいていただきたいと思い、そのデンバーのね、これからの導きもどうなるかということもね、お祈りしてください。それからデンバーっていうのは天候が本当に変わりやすいんです。で、マイナス20度ぐらいになったと思ったら、0度以上になったりとかね、それで、あと雪が降ったりとかいろいろあって、飛行機が飛ばなくなったりします。ですから、冬のデンバーっていうのは、やはり、チームが行くときはね、ぜひお祈りしておいていただきたいと思います。私が以前、そのニューヨークからよくアメリカチームでね、参加してたんですけど、やはり、デンバーで、飛行機がキャンセルになっちゃったりとか、いろいろありました。で、大回りしていったとかね、そういうこともありましたので、ぜひお祈りしておいていただきたいと思います。それから、2月の18日からは、白馬スネルゴイキャンプが行われます。で、今朝、スネルゴイの委員会からメールが来てたんですけれど、やはりホテルのね、場所、部屋を取っておく関係で、行かれる方は、ぜひ明日までに、明日ぐらいまでには、もう、ぜひ申し込んでいただきたい。もちろんそれからでも受け付けますけれど、もう決まってる方はね、明日ぐらいに申し込んでいただきたいというふうに、来てたので、行かれる方はぜひ早めに申し込んでいただきたいと思います。それで、まあ、白馬はね、皆さんもご存知のように、不思議な形で、どんどんどんどんいろいろ展開してきてるわけですね。で、まあ、賜物の働きのためにこうやってたわけですけれど、まあ、神様のね、特別な臨在な場所に行くことを通して、私たちが受ける恵みとか祝福っていうのは非常に大きいわけです。ですから、ここで、例えば予言してる時と、あちらで予言してる時とはね、こう違うっていう感覚をつかんだり、あるいは、向こうへ行くとね、癒しの祈りするとどんどん癒しが起こっちゃったりとか、いろいろこう起きるわけですね。で、それは私たちの力じゃなくて、神様がそこにおられて、神様が働かれるので、そういった体験もね、することができるわけですね。で、その賜物の訓練、また学び、それとともにですね、数年前から映像のね、働きも加わってきました。そして映像フェスティバルっていう形でね、映像祭が行われることになったんですけれど、ここ2、3年、非常にこうレベルが引き上がってきてるわけですね。で、やはり映像においてはですね、脚本とあと、まあ、絵の作り方とかそういったものもありますけれど、そういったものがね、飛躍的にこう進歩してきています。で、やはりそういったものを見ることを通してもね、それからの語りかけも受けられるでしょうし、そしてまた、我々の教会でもね、これからいずれ映像を作っていくでしょうから、その時のためのね、学びとしても、いろんな人が作る映像を見ておくっていうのは非常に重要だと思います。で、まあ、映画好きな人もこの中にはいると思うんですけれど、まあ、映画ね、見てる時もただ見てるんじゃなくて、あ、この、撮り方いいなとかそういったのを見つつ、それからストーリーがうまくできてるなとかね、そういうこんなところで逆転劇が起こったんだなとかね、いろいろなここだけアップしたとかね、そういったことも見つつ、映画見るとね、また楽しくなってきますよね。ですから、これから神様が映画を作るっていうことを言っておられますし、そしてまた、まあ、26世人の映画、アニメ、ハリウッドで作るっていうのとともに、日本でもね、ちゃんとした映画を作っていく、 それがビジョンとして与えられてますので、ぜひお祈りください。で、素晴らしい脚本さえあればね、本当にいい作品が出てくると思います。で、アメリカでは、教会を土台とした映画作りっていうのがもうすでにいろいろなところで起きています。で、フットボールのね、Facing the Giants とか、Fireproof とかね、それからこの前の、God's Not Dead、あれも、教会を中心とした映画ですよね。で、久保田牧師が今言ってるんですけど、ブログかなんかにね、God's Not Dead の主役の、学生の役してた人がね、あの人に会ったりしたっていうのがね、出てましたね。だから、またいろんな関わりでいろんな学びとかね、なんかもしてきたんじゃないかと思います。久保田牧師の方は11日に帰ってきますので、またそのためにもね、お祈りください。それで、そういう形でね、とにかく映像も作ってきますけれど、いずれにしても、臨在ある映像ができるようにっていうことと、そしてまた、最終的にはそれが宣教のために用いられるっていうことをね、それが大きな目的ですので、ぜひ、覚えておいていただきたいと思います。それから3月になるとですね、感謝と賛美とリバイバルキャンプが行われます。で、神様の導きによってね、マーリン子供チームから感謝と賛美とリバイバルキャンプってなって、そしてまたその後で、マーリンさんが昇天されましたけど、マーリンさんのね、意思を受け継いで、この感謝と賛美をするものとしてね、神様が私たちを歩ませようとしておられる。そしてまたそこでマーリンさんを忍ぶ会を通してですね、いろんなことをまた学んでいくことができる。それから、大川先生もまた来てくださいますし、それで、なんとしてもあれなんですけれど、今回で終わりっていうのはね、感謝なんですけれど、チャーチオンザウェイのプレイヤーチャペル、あそこでの祈り込むチャンスが今年で終わりっていうことですね。あそこ行ったことある方おられますかね。あそこでね、チャーチオンザウェイで、リバイバルの言葉を受け取ったわけですよね。で、最初に行った時に、何日間か、そこのプレイヤーチャペルで祈り込んで、そして、その、礼拝の時に、そのハバクク書の御言葉を与えられたわけですね。だから、特別な意味合いがあるチャペルだったんですけど、今年で閉じられると。で、それは非常に感謝なんですけど、行かれる方はぜひ行って、そこでのね、祈っていただきたいと思います。それで、あとは、スティーブさんともね、関わりがあります。で、スティーブさんっていうのは、向こうの芸能界の、西海岸で有名な方だそうですけれど、スティービー・ワンダーとかね、そういった人たちが行ってる教会にも行ってて知り合いなんですね。で、毎回毎回来てくださるんですけど、いろんな人連れてくるわけです。プロデューサーとかね、それから、何でしたっけ、アイドル発見じゃなくて、アメリカンアイドルです。なんかそういうテレビ番組のね、審査員みたいな人とか、いずれにしても、いろんな方連れてきてくださって、やるんですけど、向こうもだんだん本気になってきて、政界に来る前にね、我々は政界2回でやってるんですけど、1回でみんな集まってから、祈ってから、この我々の部屋にやってくるっていうね、形になってきてます。だから何か向こうも御心を感じてるんでしょうし、こちらもなんかこう神様にね、御心を感じ、捉えてますので、これからのね、関わりのためにもお祈りしておいていただきたいと思います。で、今回はね、神様が、賛美隊で行く人たちは、賛美隊として賛美するようにっていうことをね、言われてます。だから、本当にこう、英語は下手だろうと、歌が少しぐらい下手だろうと、本当にこの賛美隊として立ってね、出るっていうことが重要だっていうことをね、言われてるんですね。だから我々も、スティーブさんの前に立つ、立たないは別として、やはりいつもこう、賛美隊として出ていくっていうことをね、それをいつも意識しているというのは非常に重要だということをぜひ覚えておいていただきたいと思います。それで、聖書の方に入っていきたいと思いますけれど、今日の新聞にも、ずいぶん時間経ちましたけれど、その先日ね、イスラム国で、後藤健二さんがね、殺害されたというニュースがありました。 で、非常にまあ、その方がね、クリスチャンだったということで、そしてまた、まあ、天国にも行ってるから、それは本当に良かったと思います。で、やはりあの人は話によれば、いつも聖書を持って歩いてたということなので、やはり聖書を持ってるとね、狙われるなということをね、思わされます。で、我々がイスラエル行った時にですね、神殿の丘に入る時があったんですね、去年、あ、おととしだったかな。で、その時もですね、そこへ入る時に、あそこはイスラム教の、まあ、聖地なわけですね。だから、まあ、我々いつもツアー行く時にいつも聖書を持って歩き回ってるんですけれど、そこのね、セキュリティを取る時に聖書見つかったらみんな取られちゃってですね、そしてそれから中へ入れてくれるっていう形だったんですね。で、まあ、チームの一人が、一人残って、そして、まあ、みんな取られた聖書を引き受けてですね。で、後でまた帰ってきましたけれど、だから、まあ、あの時はね、iPhone が用いられて、で、それでね、聖書を読んで、霊の戦いもしましたけれど、まあ、いずれにしてもその聖書をね、向こうは嫌うわけです。そしてイスラムの過激派っていうのは、ユダヤ人とかね、クリスチャンを特に狙います。ですごい嫌悪感を持ってるんですね。だから、私たちが海外選挙行くときも、やはりそういった危険がね、これから出てくるっていうことをね、覚えておく必要があります。ですから、どこにいようと、危険な目に遭う時が来るということをね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。で、まあ、いずれにしても、イスラム国なんてね、国が数年前にそんなのができるなんて思いもしなかったですよね。ところがあっという間にそういう国ができて、そして世界を揺るがすような働きを始めて、そしてまた特に、まあ、今ちょっとね、爆撃されて力弱まってますけれど、原油がね、取れるところを制圧してですね、そしてそのお金を設けて、経済的にもね、すごい豊かな組織だったわけですよね。で、まあ、原油のところが爆撃されて、それで売れなくなったり、あと原油価格がね、今下落して、それで経済が祝福されなくなってきたから、余計に身代金とか言い出したんだと思いますけれど、しかし、いずれにしても、そう簡単にはね、こう消えないでしょ。で、先週でしたかね、ユーフラテス川のことをお話ししましたけれど、やはりね、そこら辺に出てくるっていうのもね、なんかこう、偶然はありませんから、終わりの時が近いんだなってことを思わされますし、そしてやり方がね、非常にサタン的なんですよね。で、普通の人間じゃできないようなことをやって人を殺してしまったり、あるいはインターネットもね、非常に巧妙に使うわけですね。で、サタンがやはり、まあ、神様はね、インターネットが21世紀の大きな宣教のポイントだって言ってるように、それと逆にね、サタンの方もインターネットを使ってね、いろいろやろうとしてるっていうことをね、私たちは見ることができます。だから、そこにもね、大きな御心があるっていうのを私たちは知ることができるんですね。でも、いずれにしてもそういう形で世界は非常に混沌とした状態になろうとしている。で、そういったことをね、私たちは霊的な目を持って見ておく必要があります。で、まあ、はっきりしているのは、いろいろなことを通してね、いわゆる聖書に書かれている黙示録の時代が確かに近づいてきてるんだぞっていうことをね、私たちが捉えておいて、そしてそれに対する備えをしておくっていうのが重要なわけですね。で、聖書には何箇所にも再臨に向けてね、目を覚ましていなさいって書いてあります。で、まあ、目を覚ましていなさい。で、目を覚ましていなさいっていうことは、それが近づいてくるから、その備えをなしておきなさいよっていうことをこう言ってるわけですよね。で、その時に聖書に断片的にいろいろなところに、その再臨前のいろいろな起こる事柄なんかがたくさん書かれています。で、それを通してですね、今起こっている事柄を見ていくときに、ああ、確かにそういう時は近いんだなということを感じることができるわけですね。 で、ですからそういったことを見つつ、そして、祈っておく。で、やはりその最後にね、非常に厳しい迫害の時代が来ますけれど、逆にですね、すごい神の技も起きてくるということです。黙示録のね、前半。精霊の強い注ぎかけがあって、今まで見なかったようなね、誰も体験しなかったような、この神の技が表されてくるんですね。で、私たちがその中でどのように用いられるかっていうのはまだはっきりしませんけれど、しかし、そのリバイバルのために用いられるのは確かです。そして、その備えてるか備えてないかっていうのはね、非常に大きなポイントになってきます。で、祈ってなかったら、その神様がなそうとしていることが分からなくて、結局、それを見過ごしてしまったりとかね、そういうことも出てくるでしょう。だから、いつもね、そういう霊的に目を覚ましておくっていうのは重要ですので、ぜひ、お祈りしといていただきたいと思います。で、そういった時代にはどうなるかっていうと、黙示録の時代っていうのは本当に大変な時代になってきます。で、我々が、その困難、問題に、直面することっていうのはたくさん出てくると思われます。で、その時に、やはり私たちが、どういうふうに対応していけるかっていうのはね、その神の言われる通りにしていくっていうのが非常に大きなポイントになってきます。で、困難な問題っていうのは私たちの中で、今でも、皆さんのね、中にいろいろ問題起きてると思います。でも、それだけじゃない、大きな、もっと大きなね、問題がこれから起きてくるっていうことなんですね。でも、その時にどう対応していくかっていうのは、やはり、私たちにとって重要になってきます。で、今日お読みしたところは、ヨシャパテのところなんですね。で、ヨシャパテっていうのはユダの王様だったんですけれど、その時に、アモン人とかモアブ人がですね、おびただしい大軍となって、そのヨシャパテを攻めようとしてたわけです。で、それが第二歴代史の20章の初めの方に書かれています。で、2節にはですね、アラムからおびただしい大軍があなた方に向かって攻めてきました。って、ね、書かれてるわけですね。で、ヨシャパテは、おびただしい大軍ということを聞いて、恐れてしまったわけですね。で、その時に、皆さんもこれでね、ヨシャパテが勝利を取ったということは、ご存知だと思いますけれど、で、その時にどうしたか。で、その時にですね、この3節を見ていただくと、3節、4節を見てみましょうね。ヨシャパテを恐れて、ただひたすら主に求め、ユダ全国に断食を布告した。そしてまた4節にはね、ユダの人々は集まってきて、主の助けを求めた。すなわち、ユダのすべての町々から人々が出てきて、主を求めたって書いてあります。で、一つはですね、その非常に大きな問題、困難が起きたときに、どうしたかっていうと、ヨシャパテは主に求めたんです。でも自分の力では何ともできない。そして、とにかく主の助けを求め、ユダの人々も主の助けを求めたって書いてあります。で、私たちのね、歩みの中においても困難があるときに、どうやって解決していくか。で、クリスチャンじゃない人はもちろん自分の力で何とか解決しようとするでしょう。しかしですね、私たちイエス・キリストを信じた者は、神様が共にいてくださるんです。だから私たちはですね、神様に求めていくことができるわけなんです。で、一つはですね、その問題が起きたときに、この神様に助けを求めたって書いてあるように、神様に求めるっていうことが非常に重要だっていうことを、ぜひ覚えておいてください。求めるっていうのは何かっていうと、心からね、こうしてほしいって願って、そして祈っていくことです。で、求めるって言っても、心が伴ってなければ、本当に求めてるわけではないですよね。だから本当に心から願って求めていく。まあ、それが祈りに反映していくわけですけれど、本気でこう祈って求める。で、これはですね、非常に重要になってきます。で、今日もね、雨が降ろうとしてたんですね。で、天気予報ではもう雨で、雨シュを見てると、 もうずっと迫ってきてて、すぐにでもね雨が降りそうな感じで雨雲が来てたんですね。で我々は祈りました。で我々駅からね遠いので決して雨が降りませんようにってね心から求めて祈ったんですね。でそしたら守られて、そしてここへ来るまでもね、予定ではもうここら辺来た時は雨が降ってておかしくなかったんですけれど、完全に守られましたね。だからその時その時小さなことであったとしても本当に神様にそれを求めていくかどうかで、これはですね非常に大きなポイントになってきます。だから大きな問題が来たらその時にすぐ求められるかって言ったら求められないかもしれません。だから日々の歩みの中で小さなことであってもいつもこう求め続ける、でこれはですね非常に重要なんですね。で私もいろいろなところで勃会させていただきましたけれど、求めてくる人はね、よくいろんな神様の御業を見ていくんですね。で、まあ、もちろん、直接神様に求めてもいいんですけれど、やはりその、毎週毎週、こう、礼拝の後にね、求めてくる方がおられるわけです。で、祈るわけですね。例えば、神戸の時はその本当に大変な、アトピーの子供がいてね、そのお母さんはもういつも、礼拝終わった後に飛んできて、じゃあ祈ってくださいっつってね、祈ってたわけですね。でそれは神様がただ癒して、だってご主人はお医者になったわけですね。プロなわけですよね。ところがやはり、その神様じゃないとそれはもうできないっていうことを分かって、そして本気で願って、そして神様のところへ来るっていうことで、そして、私に祈ってください、まあ我々にね祈ってくださいってこう毎週毎週こう来てたわけですね。で、本当に最初は大変でした。2人子供いた、2人ともそうだったんですね。で1人は小さい子供で、そしてあまりにも痒くてね、ボリボリ書くので、一度ミイラマンみたいにね、もう、なんていうんですかね、夏だったんですけれど、もう、顔も首も手も包帯だらけ。で、それは書いちゃいけないから、お医者さんの彼がね、こう全部包帯巻いちゃって、まるでミイラが来たような形で、ちっこい子供が来たんですね。でそれほどまでにひどかったんですけれど、もう毎週毎週毎週毎週祈り求めてた時に本当に神様がね働いてくださって、そして、後で癒されちゃったんですね。だから本当にでお医者さんができなかったことが神様はなしてくださった。で諦めないで求め続けたんです。だから困難な時に本当に求めるかどうかっていうのはね大きなポイントになりますよね。だから求めていく時に私たちはその問題困難、それを神様の力によって癒してくださる、あるいは解決してくださるっていうことをね私たちは体験していくことができるんです。だから私たちの願い思い、これを本当に神様のところに持っていくかどうかっていうのはね非常に大きなポイントになります。で、祈るっていうことは、求めていく、祈っていくっていうことは、信仰を使っていくわけですから、聖書にね、求めなさい、そうすれば与えられますって書いてあるように、それに従って歩んでいくわけですから、そこの中で神様が働いてくださる。そして、とにかくその、求めるっていうのはね、その問題解決の非常に大きなポイントになってきます。もちろん、信仰を使うっていうのはありますけれど、その信仰を使うことの一つとしてこの祈るっていうのはね非常に重要なポイントになってきます。ですからぜひですねそれを覚えておいていただきたいと思います。そして本当に神様に期待しているかどうかっていうことです。で期待がなければみんな求めません。ねやはり期待している人っていうのは神様の技をねたくさん見ていますね。でそれはやはり私が何年も牧師させていただいて、そのいろんな神様の技を見てきたときに本当にこの神様に期待しているかどうかで大きな違いになっているのをね私は見てきました。ですから、 本当に神様は生きて働いておられるっていうことをちゃんとしっかりと自分の中にもう神様は生きておられるんだっていうことをねしっかりと自分の思いの中に根付かせて、そして問題があった時そこに求めていく、それが重要だっていうことをねぜひ覚えておいていただきたいと思います。そしてこの求めるんであれば、確かに私たちはその問題解決がね、そこに、それによってこの問題解決があるっていうことを、知ってますから、そしてまた、本当の願い、心からの願い、心からの求めを神様は聞いてくださるっていうことをね、ぜひ覚えておいてください。そして、この時にですね、もう一つは、ヨシャパテはどうしたかっていうと、神様の言われたことに従ったんです。で、まあ、ここでね、今日お読みしたところは、おびただしい大軍だけど、恐れちゃいけませんってこう言ってるわけですね。恐れるな。そして、気落ちしてはならない。この戦いはあなた方の戦いではなく、神の戦いであるからってこう言ってるわけです。それで、問題が起きたとき、困難が起きたときにおいてもですね、それを自分の戦いとして、やる人たちっていうのは、限界があるわけです。で、自分の力でしかその解決が届きません。だから、まあ、自分がね、ある程度の能力があれば、その能力の限りのところで、働きは進むかもしれませんけど、それ以上のことはできないんですね。で、17節の方にもですね、この戦いではあなた方が戦うのではない。だから問題、困難に対して、それに立ち向かっていくときにおいてもですね、自分の力でやるんじゃなくて、これは、あなた方が戦うんじゃないよ。で、しっかり立って動かずにいよ。そして、主は、明日彼らに向かって出陣せよ。主はあなた方と共にいるって言われたように、ヨシャパテはですね、その言われた言葉に従って、そして、明日、出陣してよって言われた時に、出陣したわけです。で、その出陣の仕方っていうのが、また神様が語られたのが、不思議な方法だったわけです。普通の、意識ではですね、とても理解できないようなことを神様が語られたんです。なぜかっていうと、普通は戦いに出る時にですね、戦闘に行くのは、まあ、強い人が行ったり、あるいは少なくともですね、武器を持った人が戦闘に立ってですね、戦いに出ていくわけです。しかしこの時にですね、神様が言われたのは、この賛美する者たちをね、任命して、そして武装した人たちの前に出て行って、歌えってこう言われたわけですよね。21節に書いてありますけど。だから戦いとしてはですね、普通じゃ理解できない、考えられない形で主が語られたんです。でもですね、ヨシャパテはそれに従って賛美隊を立て、そして、この武装している人たちの前に、その賛美する人たちを前に出してですね、そして出てったわけです。そして喜びの声を上げ、賛美の声を上げたわけですね。でその時に神が伏兵を設けて、この勝利を表してくださったんですね。でだからヨシャパテが自分の力でやったんではないんです。で神様に従った時に神様が働いてくださって、神様の方法で敵をやっつけることができたわけなんですね。でこの問題の解決においてですね、私たちはその自分の力をより頼むか、あるいは神様のその力をより頼んでいくかっていうのはね、大きな違いになってくるわけです。そして神様に従っていく、言われたことに従う、それをやっていくときに私たちはその神の手があるということを知ってですね、そして神の技を見ていくことができるんですね。 で、このヨシャパテが本当にこのおびただしい大軍に対してもですね、その神に従ったからこそ大勝利を取ることができたわけです。で、大きな困難が私たちの人生においてもですね、大きな困難があろうとも、あるいは問題があったとしてもですね、でその時に、さっき言ったように神に求めるということとともに、神様が言われたんであればそれに従うことなんです。従う時に神様の方でその神が戦ってくださるということをね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。例えばこの、ギデオンだって、最も弱いものとして歩んでたわけですけれど、しかし、まあ、自分でもね弱いということを告白してたわけですけれど、彼は神に従ったんです。で、神に従っていった時にやはり300人対、何人でしたっけ13万5千人に対してこの勝利を取ることができたわけですね。で、神の力によって勝ったんです。まあ、あの時もね、普通じゃ考えられるような形でね、ギデオンを使いましたよね。なんか敵のところへ攻めていくときになんかドラみたいな壺を割って、で松明を照らしてなんかやったりしたわけですよね。で、神様は時々私たちに理解できないこと、本当かいなとか思うようなこともね、語られる場合もあります。しかしその時に本当にそれをやるかどうかっていうのが問題なんです。で、それをやった時に神様の手を見ていくっていうことをね、私たちは知っておく必要があります。だから神様がね、今この前も賛美の働きを進めようということでね、やりましたよね。で、私たちの賛美の働きっていうのも決してその、一般から見たらね、実力的に優れたものだということはまだまだ遠いと思います。しかしですね、主が言われたので賛美隊として立ち上がったんです。そして町田ゴスペルクラブに登録し、そしてまた杉戸にも出かけ、そしていろんなところでこう賛美、路上ライブとかね、するようになってきたわけです。で、その時にですね、我々なんかとかね、最初は思ってたかもしれません。でもその中で神様が働かれて、たくさん涙を流す方がおられて、そしてまた、行けば定期的に来てくださいとか、そして、路上ライブしてたら感動しましたとかね、それでまた献金までくださる方がおられて、そしてまた個人のためにも使ってくださいっていう形でね、いろんな形で用いられるようになってます。で、皆さん、その時に最初にやる時にね、そんなに神様が働いてくださるなんて、思ってましたか？でもね、神様が言われたことをやっていく時に、私たちの力じゃなくても神様がそこで働いてくださるんです。やらなければ何も起こりません。でもやってった時に何らかの形で働いてくださるんです。で、これから町田でも映像をやっていきます。で、その時やってった時に神の手を私たちは見ることになります。それをですね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。そして、その周りに起こる事柄っていうのが確かにありますけれど、しかしこれからの終わりの時代っていうのは確かに本当に困難な時代がやってくるんです。で、その時のために今からこの小さなことであったとしても、いつも神様に求めていく。そして、本気で求めていく。そして神の栄光の御業を見ていく。そしてまた、この神様が言われること、どんなに理解できなかったとしても、それが不可能だと思ったとしても、一歩踏み出していくんです。言われたことをやっていくんです。その時に私たちは神の栄光の御業を見ていきます。で、これからもっと大きな問題、困難が起こってきた時においてもですね、その対応ができるようになっていくんです。だから、その時代っていうのは突然やってくるっていうことをぜひ覚えておいていただきたいと思います。で、そのイスラム国がね、数年前そんなことが考えられなかったのが突然こうなってきてるとかですね、いろいろこう、本当にこう、我々の理解できないようなことがもう今世界で起こってきてるんですね。 だからこそもう今からどんどんどんどん神様とのね、しっかりとしたつながりを持って、本当にいつも神様に期待して歩めるように、そしていつも従えるように歩んでいくということはね、非常に重要になってくるということをぜひ覚えてですね、共に歩んでいきたいと思います。お願いします。愛する恵み天のお父様、あなたの恵みを感謝いたします。どうぞあなたの豊かな恵みと祝福を注ぎ、またあなたに求め従っていくことができるようにどうぞ助け導いてください。この自分で卑下している方がおられます。しかしそうではなくて、この私に期待していきなさいとおっしゃられます。この Y の時代における神の働きをなすのは私であるとおっしゃられます。そこを忘れてはならないとおっしゃられます。また自分はこうだということで自分の殻に閉じこもるがゆえに、その神の栄光の技が見られなかったり、また神の言われていることが分からなかったりする方があります。しかしそれを私に明け渡していきなさいとおっしゃられます。その時に光が差し込み、私の導きを正確に捉え、それを行えるようになるとおっしゃられます。それでは癒しのためにお祈りしたいと思います。もし悪いところがあったらそのために、お祈りください。また罪があるとですね、祈りが聞かれない場合があります。ですからまず罪の悔い改めを全員で共にしたいと思います。愛する天皇様、あなたの豊かな恵みと祝福をありがとうございます。今どうぞお一人お一人のうちに臨んでくださり、悪い部分に触れ、あなたの癒しの御業を表してください。どうぞ癒しの霊を注ぎ、またこの敵の霊を断ち切り、あなたの勝利を一人一人の体と精神の上に表してくださいますようにお願いいたします。イエス・キリストの皆によって一人一人に働く病の力を打ち砕く。イエス・キリストの皆によってこの一人一人の精神と肉体に働く病の霊を封じし、それを完全に断ち切る。イエス・キリストの皆によって一人一人の精神と肉体に命ずる。癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。ありがとうございます。腰がちょっと痛い方がおられます。そこに今主が触れられ癒されました。それを感謝して受け取ってください。またこの目がちょっとこのしょばしょばして見えにくくなっている方がおられます。その方に主が触れてあります。今癒されました。それを感謝して受け取ってください。また歯が痛い方があります。そこに今足が触れております。その癒しを感謝して受け取ってください。天の様、どうぞ一人一人のうちに働いてくださり、さらに癒しの御業を表してください。イエスキリストの皆によって一人一人の肉体と精神のイエスキリストの癒しを宣言する。あなたの恵みを感謝します。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、仰ぎ願わくは主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが今私たち一同ともに豊かに常しえにありますように。アーメン。